調子が悪かったんでリスタートしてますけど、もうすぐ立ち上がると思います。
お座りのままで礼拝備えの賛美歌453番を歌いましょう。2009年11月15日降誕前節第6主日の礼拝を始めます。 思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。唱詠539番を歌います。捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と社会とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
講読文第28番119編を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。己が道を直くして、
主の掟を歩む者は幸いなり。
主のもろもろの証を守り、
心を尽くして主を尋ね求む者は幸いなり。
若き人は何によりてかその道を清めん、
御言葉に従いて進むのおかぞをなき。
我何時に迎えて妻を罪を犯すまじきために、
何時の言葉を我が心の内に蓄えあり。
何時我が目を開き、
何時の祈りの内なる慈しいことを我らに見せるたまえ。
我が魂痛めるによりて溶けゆく、
願わくは御言葉に従いて我に力を与えたまえ。
願わくは偽りの道を我より遠ざけ、
何時の祈りをもて我を恵みたまえ。
我が目を他に向けて虚しきことを見ざらしめ、
我を何時の道にて生かしたまえ。
何時の御言葉は我を生かししがゆえに、
今もなお我が目の時の慰めなり。
苦しみにあいたりしは我に良きことなり、
これによって我何時の掟を学び得たり。
何時の祈り我が楽しみとならざりしならば、
我はついに悩みのうちに転びたるから。
我何時の祈りを慈しむこといかばかりぞや、
我ひねますこれを深く思う。
何時の御言葉は我が足の灯火、
我が道の光なり。御
言葉打ち開くれば光を放ちて、
愚かなるものを里から信。
何時の義は常しえの義なり、
何時の祈りは誠なり。
賛美歌361番を歌います。
Jesus,
黙祷の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、秋の深まる中、あなたが創造してくださいました自然は最も美しい時期を迎えました。ありがとうございます。今朝も健康を与えられ、御堂に呼び集められ、敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を守れますことを感謝いたします。一週間を振り返りますとき、あなたの前にひざまずき許しを請うものであったことを告白いたします。どうぞこれからの時間、心を開いて御言葉を素直に聞けますように、また説教者を強めてください。今日の礼拝によって今日からの一週間があなたの御声に聞き従うものに変えてくださいますようにお願いいたします。神様、教会にとっては一番喜ばしい主の 降誕が近づいております。クリスマスに向け準備に携わっている方々に上からの力をお与えください。そして一人一人がこの喜びの日のために心に備えができますように。また世界中の中には未だに紛争や飢餓、自然災害で苦しんでいる人々がいます。その人々に多くの助け手や支援が届きますように祈ります。今日午後から持たれます壮年会、青年会の礼拝に主が共にあって豊かな交わりと学びができますようにお導きください。高齢者、病の方々を覚えて祈ります。朝夕の冷えは高齢者の方、病の方には一段と体に応える時期です。どうぞ主の癒しとお守りがありますように。また心を病み苦しんでいる方には主のお力によって立ち上がれますようにお願いいたします。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌225番を歌います。いただきます。聖書はダニエル書9章の20節から27節と、マルコによる福音書13章3節から13節までです。お読みいただいた後、救いの知らせをすべての人にという題で説教していただきます。
聖書を読みいたします。こうしてなお訴え祈り、私自身と私の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山について主なる私の神に嘆願し続けた。こうして訴え祈っていると、先の幻で見たもの、すなわちガブリエルが飛んできて近づき私に触れた。それは昨夜の捧げ物の頃のことであった。彼は私に理解させようとしてこう言った。ダニエルよ、お前を目覚めさせるために来た。お前が嘆き祈り始めた時、御言葉が出されたので、それを告げに来た。お前は愛されているものなのだ。この御言葉を悟り、この幻を理解せよ。お前の民と聖なる都に対して70州が定められている。それが過ぎると逆らいは終わり、罪は封じられ、不義は償われる。常しえの正義が到来し、幻と予言は封じられ、最も聖なるものに油が注がれる。これを知り目覚めよ。エルサレム復興と再建についての御言葉が出されてから、油注がれた君の到来まで7週あり、また62週あって、危機のうちに広場と堀が再建される。その62週の後、油注がれた者は不当に立たれ、都と聖女は次に来る指導者の民によって荒らされる。その終わりには洪水があり、終わりまで戦いが続き、荒廃は避けられない。彼は一週の間多くの者と同盟を固め、半週で生贄と捧げ物を廃止する。憎むべき者の翼の上に荒廃をもたらす者が座す。そしてついに定められた破滅が荒廃の上に注がれる。イエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられると、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またそのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですか。イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。これらは生みの苦しみの始まりである。あなた方は自分のことを気をつけていなさい。あなた方は地方包囲に引き渡され、街道で打ち叩かれる。また私のために総督や王の前に立たされて証しをすることになる。しかしまず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。引き渡され連れて行かれるとき、何を言おうかと取り越し苦労をしてはならない。その時には教えられることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。
まず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。私たちの教会の、なりわいという言葉が、どこまで皆さんの、気持ちに入ってくるか分かりませんけれども、私たちの教会がもし、一人の人間だとして、そして、自分にとっての、なりわい、もしくは、その、なんていうかな、全ての使命を、一言で表すとすればどういうことなんだろうか。自分たちが周りの社会が、いろんな変化がしあり、そして今は、本当にさまざまな、病気であったり、インフルエンザのことがあったり、また、雇用の問題があったり、いろんな苦しいことが世界中で起こっているさまざまな中で、それにもかかわらず 私たちがこれだけはしなければならない、自分のまあなりわいというか、その神様から与えられた使命とでも言いましょうか、それをまあ仮に一つ一行ぐらいで表すとすれば、一体どういうことなのかということを考えました。そして教会がまずしなければならないこと、もちろん教会は歴史の中でさまざまなことを成してきました。社会福祉のこと、そして、時には戦争に加担したこともありますし、日本では、教育事業、特に女子教育には大きな貢献を成してきました。しかし何よりも、もし仮にたった一つこの地上がもし終わるとして、私たちが本当に一つだけなさなければならないこと、それを神からもし託されているとすれば、それはまさにこの今日読んだこの一言、福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない、そして最後の最後まで耐え忍ぶ者は救われる。教会の使命、教会のなりわい、私たちがもしこのことをやめてしまえば、教会はその命を、絶たれる、そのように言う方もおられます。少し過激ですけれども、しかし私たちの大切な根幹であります。今日はその根幹である福音が一体何なのか、そして私たちは何に耐えなければならないんだろうか、そのようなことをまずマルコの福音書、そしてダニエル書を見ていく中で、またそのことと今の私たちを重ね合わせて見る中で、今苦しみの中にある私たち、困難の中にある私たちがそれでもなお生かされていることの意味がこの中に隠されていると思うのです。マルコによる13章、イエスが十字架への道のりをたどり始めたところ、一説によると火曜日の出来事だとされています。そして自らの十字架を目前にしているときに、弟子たちのうちの4人が密かにとか、元の言葉では人を避けてという言葉ですけれども、要は自分たちだけがその秘密をですね探りたいということで、イエスに対して人を避けて誰にもわからないようにということで、この4人がやってくるというのが今日の聖書の場面であります。神学的にはこのマルコの13章は目視録、小さい目視録とも呼ばれています。ですから内容的には少しイエスの福音というよりは目視録的な事柄が書かれているとされています。イエスが十字架のことを語る、その十字架への道のりを歩む中で、目視的な事柄を語ったとされているのがこの13章であります。弟子たちの問いかけ4節に、そのことはいつ起こるのですか、またそのことが実現するときにはどんな印があるのですか。この前には神殿が崩壊するという予言がなされていました。そしてユダヤの人たちにとって神殿が崩壊する、すなわち神様とのつながりの根幹の場所であるその場所がなくなってしまう、神様とのつながりが絶たれてしまう、神殿がなくなる、礼拝、私たちで言えばこの教会がなくなってしまう、その小さな石一つも残らないということですから、この教会で石一つ残らなくなったらもうとても困りますけれども、しかしそれぐらいその今目の前のその神殿がこう崩壊していく様、神様とのつながりをここでと思っていたその場所がなくなってしまう、もしくは異教徒によって征服されてしまうというそのことが、それはまさに終末、世の終わりに違いないというのがこの弟子たちの思いでした。ですからそのこと、世の終わり、終末は一体いつ来るのか、いつ起こるのか、 実現するという言葉には完成するという言葉があり意味がありますから、その終末は世の終わりの、おどろおどろしい時というよりは神の救いが完成する時、そして弟子たちは神殿が崩壊する、神様との関係がついえる、そのような中で本当に神様の、約束が実現するんだろうか、そんなこう疑問もあったようです。イエスはそれに対して5節以降で、3つのことを主に語っています。人に惑わされないように私の名を名乗る者、これらは、偽預言者と呼ばれる人たちのことです。当時、預言者の名を借りてもうすぐ世の終わりがやってくる、そのことを述べ伝えた人たちが、かなりの数いたようです。そういった人たちのことを指し、そしてそういった人たちに惑わされてはいけない、あなたたちはその偽預言者がもう終わりがやってくる、そして終わりが来る前に何々をしなければならないという、そのことに対して惑わされてはならない。今も私たちの周りにはたくさん偽預言者と、まあ、少なくともイエスがいれば偽預言者というふうに呼ばれるような方たちがおられます。終末が近いから財産をすべて捧げよう、終末が近いからもう人を殺しても構わない、終末が近いから戦争を起こしても構わない、そういう形で、終末という言葉、神様がということではなくて私にとって終末が来てということで終末を利用していろんなことを成していく、人々の不安を煽り立てていく。しかしイエスはそのことに対してそれは違う、そういった人に惑わされたりしてはいけない、みんなが終末の時にはそういう人たちが現れるとしている、その人たちに惑わされてはいけない、見誤ってはいけないということです。もう一つは戦争、戦争7節に戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない、今も残念ながら戦争がさまざまな地で起こっています。私たちのこの地でも大きな戦争を、まあ、体験した、もちろん私は、体験としてはありませんけれども、この 国としては戦争を体験したわけです。でそして今60数年が経って戦争の頃の、まあ、私たちの行い、報道、さまざまな事柄を、まあ、検証していく中で、いかに愚かなことを私たちが出してしまったのか、隣の国をに侵略し、また自分たちの国民をも必要以上に傷つけてしまった、まあ、政治の、誤り、当時の軍の誤りについて今検証がなされています。そしてそこには今考えればそんな選択はしなかったであろう、今考えればありえないようなことが、これだけ情報があればそんなこと信じるのというような事柄、しかし戦争の時私たちはそのことを信じてしまう。ですからイエスの当時もまた戦闘の時に人々は冷静な時には考えられないような事柄を成してしまっていた。ですからその時には慌ててはいけない、仮に目の前で人々が殺し合うようなことがあって、そしてあなたに銃が渡され、お前も目の前の人を殺さないと生き残れない、そういった時に私たちはいや私は神様の言葉を信じてますからうんぬんかんぬんとはなかなか言えません。しかしイエスの問いかけは戦争の事柄、そして戦争の噂を聞いても私たちが慌てて本当にしてはいけないことをしてしまうことについて イエスは、それは違う。そしてそれが世の終わりでもないということをここで語っています。そして最後に、地震や飢饉、まあ、天変地異とされるような事柄が出てきます。イエスは弟子たちに対して偽預言者、戦争、天変地異について語り、その後に具体的に弟子たちとイエス自身に起こることとして、その後9節、自分のことに気をつけていなさい。地方法に引き渡され、街道で打ち叩かれる。また、私のために総督や王の前に立たされて、証をすることになる。イエスと弟子たちが実際に法廷に引き渡され、打たれ、そして、総督や王の前で裁かれていく様。そのことが実際に起こること。さらに12節。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。実際に教会が厳しい迫害の中にあったとき、やはり内部で裏切る者がいたようです。ですから、自分の兄弟を裏切る者、親を裏切る者、自分の命を守るため、様々な裏切りがなされた。そのことを、歴史的にも起こったそのことを重ねるような形で、偽預言者、戦争、天変地異、それをもっともっと具体的に自分の事柄としてこれから起こる事柄、自分が愛しているものが自分を裏切っていく。そしてあなたたちは憎まれる。今日もし初めて礼拝に来られて、ここで帰ってしまったら、もう教会に二度と行きたくないと、なんか、しんどいなと思われるかもしれません。しかしその間に、まあ、うめきとも取れる、しかしもっとうめきよりももっと力強い言葉が、まあ、挟み込まれているのが10節、そして、まあ、13節の最後。まあ、そのような苦しみの中、もう絶望でですね、もう自分が、もうダメだと思う、そういう思っているその中に、しかしながら、まず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。さまざまな困難や、もう世の終わりと人々が思うようなその時に、まず福音は述べ伝えられなければならない。そしてあらゆる民に、まずという言葉は、初めということを表しますけれども、最も大切なということも表しています。冒頭になりわいと申しました。私たちにとって最も大切なこと、一番大事なこと、何があっても忘れてはならないこと。旧約聖書では寝ても覚めてもという言葉がありますけれども、まあ、寝ている間にもイエス様の福音をというふうに、こう私が見ているかどうか分かりませんけど、しかし寝ても覚めてもまず第一にあなたのなりわい、あなたがなさなければならないのはこのことです。そして述べ伝える福音を全ての人、すなわち私たちがこの人だけに、まあ、今イエスの前にいる弟子たちが人を避けてイエスに問いかけました。私たちがもし人を避けて、今日こうして礼拝に集まっている人たちがいる目の前で、私が突然出て行ってですね、受付のあたりにいる子供に、実はあなただけが救われるんだよとかですね、そういう形で人を避けてやるのではないということです。ここに来ている一人一人に向けて、あなたも、あなたも、あなたも、あなたも、すべての人に福音が伝えられなければならない。福音というのは良き知らせ。かつては、まあ、聖書、 戦争の中で勝利をしたときに、その戦争が、終わるとか勝つ、そのことを知らせるときに用いられた言葉であるようです。しかしキリスト教の中ではその、神の勝利、そして神の、救いの良き知らせ、そのことを、福音と呼んでいます。英語で Good News と言います。良い知らせと言いますけれども、苦難の中にあるその人々に対して神が勝利した、神が勝った、神があなたをも救う、一人一人に対してあなたを救うというそのことを伝える。そしてその後に聖霊が話すという言葉がありますように、マルコによる福音書の中ではその福音を語るのはあなたではない、キリスト自身があなたと共に、そしてあなたがもしあまりにも目の前の現実が絶望的であって語る言葉を失ったとすれば、イエスがあなたに語ることを伝える、イエスがあなたと共に、むしろイエスがあなたに先立って福音を述べ伝えるということをマルコはこの13章のところ、そしてこのマルコの福音書全体を通して、仮に私たちにはもううめきのこう言葉しか残っていないとしても、キリストが共にいて、そしてキリストがあなたの言葉を代弁するような形で、キリストが神の勝利、救いを知らせてくださる。すべてのためにキリストご自身が福音を述べ伝えられる、あなたを通して。福音があらゆるために述べ伝えられなければならない、それは私たちの第一番目のことから、寝ても覚めても、そして私たちが片時も忘れてはならない、そのことがここに記されています。そして仮に忘れてはいないけれども言葉として出なかったとしても、神がその言葉を与えてくださる。それでもなお当時の人々はやはりそれ以上に迫害が厳しかった。それに対して最後まで耐え忍ぶ者は救われる。耐え忍ぶという言葉はその場所に残るという意味があるそうです。ですから敵が攻めてきて、その空間的にその場所から追い立てようとするときに、耐えて残る、そのことを表しているようです。ですから私たちがもし仮に終末の時に自分たちが、例えばその神様の神殿である教会を守っているとする、外から人が迫害によって攻めてくる時にそこを動かない、踏みとどまる、これが耐えるということの元の意味です。マルコによる福音書のこの中では最後まで神の勝利を述べ伝え続けるもの、そしてそれは仮に神殿でなくても構わない、神殿は崩壊します、しかしそのなりわい、自分にとって最も大切な事柄を伝え続ける、最後まで述べ伝え続けるものは必ず神の救いに入れられる。さてこのマルコの福音書がもう一つその語っている言葉の背景になっているのがダニエル書だと考えられています。この目視的な事柄はダニエル書の影響を受けて書かれているとされています。 ダニエル書はバビロン捕囚の時期くらいから、捕囚の後、まあ、大体紀元前600年から300年あたりを、大体その時代の、特にまあペルシャ帝国が支配している頃の、事柄が書かれているとされています。そして黙示録に影響を与えていることと、ダニエルがライオンの檻に入れられても食べられることがなかった、その知恵の歩みが有名である箇所であります。そしてイエスが生きた頃、ファリサイ派の人々を中心に黙示的な書物は比較的まあ伝えられ、また読まれていたようです。マルコによる福音書が編纂されたとされる80年ぐらいの初代教会の中、イエスが十字架にかかられた30年から33年の事柄と70年のエルサレムの崩壊、この2つの事柄に対してどういうふうに理解をすればいいのか、一体これは何を表しているのか、そういった中でダニエル書にそのヒントを求めた。そしてそれが今日今から少し見ますけれども、このダニエル書の中にメシアの事柄、そしてそのメシアがどういうふうに扱われていくのかということが書かれています。まず25節のところ、少し後半になりますけれども、これを知り目覚めよ、エルサレム復興と再建についての御言葉が出されてから油注がれた君の到来まで。ダニエルの、9章のポイントは油注がれた君、マシアハ、メサイアの元となっている、油を注がれた、王様に対しての称号ですけれども、メシアがやってくること、そして神が救いの言葉を出されてから、メシアが来るまでの間に、少しこう期間がある、この期間が、数百年とか数千年とか、ある人は、2060年がダニエルが言っている終末だということを言っておられたんですけれども、その数年の、タイムラグというか、その間が、時間の間が、空くということ。そしてイエスの事柄との関連で言えば、次の26節、その62週の後、油注がれた者は不当に立たれ、都と聖女は次に来る指導者の民によって荒らされる、その終わりには洪水があり、終わりまで戦いが続き、荒廃は避けられない、その洪水や戦争、こういったものが出てくるのはマルコの福音書の今日の記述と同じ。そして何よりもメシア、油注がれたものは不当に立たれてしまう、十字架のその刑によって不当に立たれてしまう、自分たちを救うためにやってきた神から使わされた王様が不当に立たれるということ、そして都と聖女が次の指導者の民によって荒らされる。イエスの弟子たちは、イエスの十字架の事柄をこの不当に立たれたというところに重ね合わせ、そしてマルコの福音書が編纂された時に、都と聖女が民によって荒らされていった、神殿が崩壊した、これはまさにダニエルが語っている終わりの時、終末がやってきている、その印がまさに今目の前に現れているのではないか。イエスも、世の終わり、神の国の完成はもうすぐだということを言っていましたけれども、当時の信徒たちはまさにもう目の前の迫害の中で、来週にでも終末が来てほしいというぐらいの、切迫感の中にあった。そしてこのダニエル書に、ある意味しがみついた。しかしダニエル書はあくまでも黙示、そこには、黙示というのは、覆われていたものが明らかにされるということですから、神様が幻を通してダニエルに語った事柄が、少しずつこう覆いを取られていく様です。 ダニエル自身はこの幻、そしてその先に見た幻を一体どういうことなのか、夢や幻を解くことに長けていたダニエルが思い悩んだ。23節に、お前が嘆き祈り始めた時、御言葉が出されたと書かれています。ダニエルにとってはその終末の幻は自分にとってまだ理解することができなかった。本当に世の終わりがやってくる、人々が滅びる、本当にそうなんだろうか。ダニエルは嘆き祈った。神から伝えようとされた言葉が本当にそうなんだろうか、そう疑った時に彼は嘆いた。そして滅びを人に伝えるその言葉を胸に嘆き祈り、本当にそうなんだろうか。ルカによる福音書でイエスの誕生を知らせるとされたガブリエル、このガブリエルとルカのガブリエルが一緒かどうかわかりませんけれども、その天使が語った言葉、その嘆き祈りの中で神様の言葉が出され、それを告げに来た。そしてその後の少しショッキングな言葉を語るその前に、ダニエルには大切な一言が述べられています。23節の後半、お前は愛されているものなのだ、この御言葉を悟り、この幻を理解せよ。ダニエルにとってこれから語らなければならない言葉は、決して、なんていうかな、いくらなりわいとはいえども、その伝えるのが難しい事柄であったようです。しかし、ダニエルがこうして語り残し、書き残していった中で、私たちはその世の終わりについて、そのヒントへ、またその世の終わりが少なくともまだ来ないということ、そして何よりも神様の言葉を伝える私たちがそのことを生業として考えるとすれば、その言葉を見失ったとき、嘆き祈りで私たちの目が曇ってしまったとき、神の言葉がわからなくなってしまったときに、ダニエルはこの一言、お前は愛されているものなのだ、この御言葉を悟れ。神はあなたを憎いからとか、神はあなたを混乱させるためにということではない。神はあなたを愛している、だから今から語る言葉をあなたは悟れ。もしかすると御言葉を食べるということを野外礼拝で学びましたけれども、苦いと思っていた御言葉を噛み砕き、胃の中に入れた時に初めて主の言葉の本当の意味がわかるのかもしれません。ですからダニエルは悩んで苦しんで嘆きの祈りをなした後に、神が自分を愛している、本当に自分は神から使わされていることを理解し、厳しい終末の予言を語っていくことになります。マルコによる福音書はこのダニエルの事柄を、その一つの背景として、そして弟子たちもまた同じように、弟子たちの後に続いている信徒たちも同じように人に憎まれ、兄弟が兄弟を、親が子、子が親を裏切るような、そのような様になったとき、普通であれば私たちはもう自分の正常な判断力を失ってしまいます。神様に愛されている、そんなのありえないよ、愛しているならどうしてこんなことが、 と思ってしまう。しかしマルコによる福音書はダニエルのことを背景に出し、そしてイエスの弟子たち、またその後の迫害の中にある者たちに対して、たとえ終末の印と呼ばれることを声高に告げる者がたくさん出てきたとしても、偽預言者と呼ばれる人たちが巷を騒がせ、戦争が起こり、天変地異が隅々を行く。その中で忘れないでいること、福音を述べ伝えているならば、最後には必ずあなたは救われる。そして何よりもあなた一人が救われるのではなくて、すべての人に、寝ても覚めても最大の事柄として、私たちは神の勝利、神があなたを愛し、あなたを救ってくださるということを力強く述べ伝える。世間がどうあれ、社会がどう動いて変化があったとしても、少なくとも2000年そのことがなされてきました。私たちはこれからも神が語れ、もしくは神と共に語り伝える、あなたは愛されている、あなたは救われている、耐えれば必ず救われるのであります。お祈りします。神様、マルコによる福音書の目視的な言葉、順風満帆の歩みをしている中では全く心に響いてこない言葉でありました。しかし今社会が様々に揺れているこの中において、私たちが情報の洪水の中、また日々目の当たりにする悲惨な出来事、人が人を殺め、また裏切り、本当に絶望するような事柄が連続して続く中で、まず福音を述べ伝えること、すべての人に神の救いの知らせが伝えられること、そこに私たちの使命があり、なりわいがあり、そしてその中でさまざまな煩いの事柄がすべてあなたによって取り除かれることが書かれています。どうか私たちがそのことをもう一度受け止め、私たちもまたあなたと共に語るものとさせてください。力強く語り、そして何よりもあなたが必ず最後に救ってくださる、そのことの喜びを、私たちが困難の中にある人、絶望している人々に伝えることができますように。またもし私たちが絶望しているのであるとすれば、もう一度あなたがその御言葉によって私たちに希望を与えてください。このお祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌502番を歌います。 感謝の献金を捧げましょう。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
在天の神様、今日も健康を与えられまして、御堂に集い礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。ここに集められました捧げ物、どうぞ清めて御用のためにお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。
アーメン。アーメン。
では牧会報告をします。お手元の週報をご覧ください。礼拝後の集会ですが、今日は壮年会の礼拝、そして青年会の礼拝とあります。で、壮年会の礼拝はこの会堂で、西澤さんのお話、衆議院選挙についてがございます。どなたでもご参加ください。今週の集会は、聖書講座が18日水曜日10時半ですね。
10時から
、いつもは10時半ですが、今回は10時からということになっておりますので、晩祷会は18日同じく水曜日午後7時です。ひまわりグループの延長保育が19日木曜日午前9時からです。ピーターパンのお昼ご飯は20日金曜日11時半から。ハンドベル演奏は、ハンドベルの演奏がその日はございますので、どうぞ多くの方がお越しくださいますように。教区性差別問題の小委員会公開学習会が20日午後2時、これは東梅田教会でございます。同社京田辺聖書集会が京都田辺キリスト教文化センターで21日土曜日午後1時半からございます。街道清掃は21日土曜日、婦人会壮年会の皆さんよろしくお願いいたします。遠藤先生の面会日は19日木曜日2時からです。次週手術は11月22日高胆前節、手術礼拝は午前10時半から斉藤千鶴子伝道師による説教で、自由に生きるためにという題で説教していただくことになっております。礼拝後の集会は地区集会の2の方で、京都地区木津川市地区の C、平城ニュータウンの A の地区集会がございます。で、各担当の方は来週までに 三好恵子さんの方に出欠をはっきりお示しくださいということですので、よろしくお願いいたします。集会行事の予定ですが、11月23日祝日ですが、奈良県伝道会婦人部秋の研修会が西大和教会でございます。本日中に住本さんの方へご連絡ください。アドベントクランツ作りが11月24日午後1時から、そして地区集会の3の方ですが11月29日にございますので、予定しておいてくださいませ。それから今日はケーキの販売が礼拝後にございますので、よろしくお願いいたします。あと皆様で集会修法をご覧くださいますように。では恒例のグリーティング、前後左右の方とご挨拶をどうぞ。中英541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. Thank you.